松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。あなたの生活リズム乱れていませんか？日々の体調に不安はありませんか？明日の元気を作るのは今日の自分、ドクター松倉のちょっといい話でパワー充電、ファイト。それではスタジオには松倉中央クリニック院長、特別養護老人ホーム老人保健施設小寿園理事長の松倉則夫先生にお越しいただいております。それでは今日も松倉先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
8月25日の放送からアルフレッド・アドラーの心理学についてお届けをしております。前回はより良い人間関係を作るためのアドラー心理学という お話ししていただいたんですが、それ以外に皆さんいろんなこう悩みを持ってますし、こういう時はどうしたらいいのかなっていう思いがあると思います。そういう皆さんの私は代表として今日は質問したいと思うんですが
はい、はい、
このアドラー心理学から言うと、まあ、皆さん仕事してると思います、うん、私も毎日しております、
うん、
仕事がスムーズにいくために何かアドバイスありますか、
うんね、今回はね、かなり具体的に悩みを解決する方法をね、
はい、
アドラーだったらどういうふうにするのかなということ で、
そうです、ね、
これはね実はタレ本はね、はい、結構アドラー心理学を漫画で3時間でマスターできる本っていうから撮ってるので、
あ、そうなんですね。
実はでも、でも3時間じゃ実は読み切れない、でも5時間ぐらいあったら読める本なんですけど、この全部紹介できないので、
はい、
このちょっと一部をね、ちょっと紹介してみたいと思います、
はい、スムーズに仕事をしていくためには人間関係が一番大事なんでしょうけれどね。
そうですよね、
うん、
で人間関係がうまくいかないなって感じるときはですね、同じ目線に立ってみることが大事だってアドラーは言うんですね。例えばアドラーは上司と部下といった関係であってもね、
はい、
対等の関係になることを勧めてるんですね。立場としては上司と部下なんだけど、人間関係としては対等であると。対等の関係ってのはどういうことかというと、相手を上にも下にも見ない同じ目線に立ってみることなんですね、
はい、
だからアドラーはね、縦の関係じゃなくて横の関係が重要であるって言ってるんですよ。本当にどうしても縦の関係でね、縦社会に、はい、になりがちだけど、
うん、
その社会 の、 その役割は縦であっても人間関係は横がいいと言ってるんですね、
はい、
例えばね、よくできましたねって褒めることは非常にいいっていうか、子供に対してやりますよね。
やります。
普通これは非常に励ますためにいいと思ってるんだけど、
はい、
アドラーに言わせるとね、
はい、
褒める人と褒められる人がね、上下関係になっちゃうんだと。
まあそうです ね、
ね、だから褒める代わりにやった行動を勇気づけてあげるのが 大切なんだと。
やった行動を勇気づける、
うん、そう、よくできましたじゃなくて、
うん、
なんていうのかな、その行動がね、
はい、
やっぱこれが素晴らしい結果を出したねとか、そういうことですかね。ちょっと難しいんだけど、
う
ん、ただ単にね、花丸でしたっていう、まあ、小学生に学校の先生がするようなことではまずいと、大人の人間関係ではですよ、
はい、
と言ってるんですね。
そういうことですね。それから仕事をしてるとやっぱりこう自己主張がね、うん、強い人もいたりとか、
うん、
逆に自己主張ができない人もいたりしますけど、
ね、でもやっぱできないと困ることもあるんですよね、
うん、
だから上手に自己主張するにはどうしたらいいかっていうことですけど、はい、意見をしっかり伝えるためにはね、主語をね、あなたから私に変える、具体的に言うとね、例えば、はい、あなたはいつも締め切りを守らないとか、
はい、
って言いがちじゃないですか。
言いがちですね。
それを早めに仕事を仕上げてくれると私は嬉しいと、こういう私を主語にして考えると、
うん、
と言うと、それだけでね、自分の意見なのでそれをどう受け取るかっていうのは相手の判断に任されるので、
はい、
押し付けにならないと、こういうことなんですよ。
いや、これすごいですね。あなたはいつも締め切りを守らないわねって、どうして期限内にできないのって
言いがちでしょ。
いや、それは言ってますね。
そこを早めに仕上げてくれと私は嬉しいなって、
うん、すごいポジティブな言い方ですよね。そう言えないといけないっていうことですね。
言った方がいいのかな。
うん、期限を守らないとみんなが迷惑なのよって言ってるかも。
そうですね。
そうですね、
まあ、そういうことで厳しく言ってもいい場所も今あるとは思うけどね、はいはいはいはい、
まあそういうことですね。それから会社の中では、まあ、先ほど横並びっていうことがありましたから、あのみんなでこう仲良く仲間っていう意識がないですか。
そうですね、アドラーはね、仲間と協力するという共同体感覚が非常に大事だって言うんですよ、
はい、
それができればね、全ての困難から解放されるまで言ってるんですね。だから人間の意味はね、貢献することにあると、はい、まあ、私たちもライオンズクラブに入ってますけどね、はい、全くウィーサーブみたいな話ですけど ね、
そうですね、
他人に関心を寄せ他人を思いやることによって実は自分が助かるんだと、うん、いうようなことですよね、
はい、
まあこれは分かりますね。
そうですね。それからやっぱり上司と部下の関係でいくと、自分はこうしてほしいって思っていても部下が思うように動いてくれないって、これはみんな悩んでると思いますけど
そうですよね、うん、アドラー心理学は、ね、別名使用の心理学と呼ばれて、ね、使う人のね、
はい、
与えられたものをどう使うかを重視してるんですよ。だから部下に仕事を与えてからね、はい、本当にできるかなって心配するんじゃなくて、部下の才能はどうやって使うかを考えてね、
うん、
で仕事を任せると、
はい、
だからそういう配慮が大切だっていうこと、うんうん、まあ、まあみんなそうしてるかもしれませんけどね、その人の能力を見ながら出すと、
はい、
でもう一つ大事なのはね、ここはなかなかできないことなんですけど、不完全さを認めてあげるってことですよね、はい、例えばでも間違えられると困ること多いので、
ね、
ついね間違えて、ね、なぜそんなちょっとあの原因を追求しがちだけど、
はい、
実はですね、アドラーは間違い繰り返すのは相手の問題だけじゃなくて、自分を与えた指示がね、
はい、
正確に伝わってないからなんだ相手に、
うん、
だから間違いを繰り返す部下が不完全なら、その指示した上司も不完全なんだと、
うん、
ということを言うなんですよ。確かにまあそういうとこありますけどね、まあ、
自分が悪いとね、
いや相手がいいとか言うんじゃなくて、
ね、
やっぱりお互いに不完全なとこがあるから不完全になると、
うん、
というようなことでですね、うん、
はい、
すごいですね。
本当ですね、難しいな、アドラー心理学に基づいて行動しようと思ったらとても難しいことですね。
そうですね、
うん、
だからあとはね、相手に自信を持たせることも大切だとよく言いますけど、
はい、
褒めることよりもね、勇気づけることが大切だって言うんですよ、うん、アドラーは、うん、どう違うかって、褒めることはね、相手がうまくいった時しか使えないんですよ、
はい、
よくできたって、
うん、
勇気づけるってのは失敗した時でもね、勇気づけられるって言うんですよ。
あ、それはありますね、うん、失敗して落ち込んでる様子を見ると、
うん、
そこはやっぱり勇気づけたくなりますけどね、
うん、そうだから そっちの方が大事だって言うんですね、
うんうんうん、それから会社はいろんなことにチャレンジして新しいことに挑戦していかないとどんどん置いてかれてしまいますね。
そうですよね、特に今は変化が激しいですから ね、
はい、ですね、そういうチャレンジについてはどうですか。
そこに大切なことは完璧さを求めないということらしいんですよ。
お、
要するに不完全である勇気とか失敗する勇気とか誤っていることが明かされる勇気、これが本当の勇気だっていうんですね。勇気っていうのは大事なことだ、はい、
うん、
例えばね、人前で話すときね、うまくやってやろうなとか、うまく話してやってやると、結構失敗したりしますよね。
それはそうかもしれない、うん、
なぜかというとね、
はい、
これは聴衆をね、支配しようと思ってると。だから聴衆、実は聴衆とは横の関係 ですから、うん、ね、同じ仲間だと考えると、
はい、
聴衆を味方にできるっていうんですよ。
あ、
聞く方を、だから聞いてこの放送もそうですけどね教えてあげようとかいう、まあ、そういう気持ちがなくはないけど、そういうのは強すぎると聞く方は、はい、離れちゃうんですよ、うん、やっぱり同じ目線に立って あんたの悩みを聞いてあげますよみたいなね、うん、そういうことじゃないと、
はい、
うまくいかないっていうかね、
はい
はい、
そうですね。あと最後に一つだけ、なんて運が悪いんだなってよく思いませんか先生
私あんまり運が悪いと思ってないんで でもね、運が悪いって言って愚痴を言うんじゃなくて、
はい、
健全な人っていうかね、人は相手を変えようとすると自分が変わるんですよ、
はい、
不健全な人っていうのはね、人や相手を操作して相手を変えようとするんですよ、
うんうん、
ね、だから健全な人はどんな状況になっても自分のできることに力を注ぐし、
はい、
相手を認めて付き合うことはできるんだけど、不健全な人はね、過去を愚痴ったりね、
はい、
それから他人の悪口を言ったり、自分が被害者だと言って同情を求めたりするんですよ、うん、要するに何があったから今私はこうなっちゃったと、 はい、まあ、言いそうでしょ。だそういう、ね、あれがなければ本当はできたのにとかね、うん
うん、ほとんどそうなっちゃいますけどね
でもそこをね、はい、ちょっと変える必要があるんですよね。最後にね、はい、アドラー心理学で重要視してるのが課題の分離だっていうんですよ、
はい、
ここね結構大事なんですけど、課題の分離とはね、自分の課題と他の人の課題を分けて考えるんですよ、うん、だから他の人の課題、他の人の仕事でもいいんですけどね、踏み込まず、自分の課題に注力する、自分のことに注力する。ただし、あ、ここだと自分勝手になっちゃうんだけど、
はい、
ただしですよ、自分にできる相手のサポートの方法を自分の課題として考えるんですよ、うん、要するに相手のことを無視するんじゃなくて、相手のどうしてサポートしてあげようかなということでサポートを考えるけども、うん、相手の仕事そのものに踏み込みはしないと、そういうことなんですよね、ここの違いっていうか ね、
う
ん、
そうですね。
だから無視することじゃないけど、サポートはしてあげるんだけど、そこにこう踏み込んでいかないと、うん、それは相手の課題だからと、こういうことなんですよ。それをまあ別の言葉で言うと、分離するが分かち合うと、これがアドラー心理学ですね、うん、これがチームワークを高める秘訣だってアドラーは言ってるんですけど、まさしくそうですよね。スポーツの世界でもそうだと思いますよ。
うん、いやー、今日も勉強になりましたね
これアドラーがすごいんだわ。
そのアドラーの心理学、まあ、深いなって思いますので、この3週にわたっての放送を聞きになった皆さんで興味がある方は、アドラー心理学の本をね、
またいっぱいありますからね、
取っていただいて、うん、読まれたらいいんではないかなというふうに思います、はいはい、アルフレッド・アドラー心理学、3週にわたって松倉先生に教えていただきました。
はい、なんかの参考にはきっとなると思いますよ、
はい、たくさんなりました
どうもこちらありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ドクター松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。